石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天モバイルが事業戦略説明会を開催し、料金プランの改定というものを発表しました。7月から0円では使えなくなり、まあ、3ギガで900円ちょっとということ、税込みでまあ1000円超えるといった料金体系になるというところでして、金曜午前中に会見あったんですけども、まあまあね、 SNS ですとかいろんなところで盛り上がってたなという感じです。その発表会の2日ぐらい前に、金曜日にまあ会見やりますよというアナウンスがあって、まあ、楽天の方から料金発表するんでよろしくお願いしますみたいな連絡があって、はい、メディアとしてはじゃあどんな料金になるのかなと、まあまあいろんなメディアの中で
予測があった、
予測はあったんですけど、まあ、予測をはるかに上回る強烈なパンチを浴びせてきたなと。だからね、今までは1ギガ以上超えると908円だったのが、まあ、それは3ギガっていうくくりになってたので、あ、なるほどなと、ちょっといい感じになってきたのかなと思いきや、よく見ると0円がなくなってるというところに驚き、みんなが一斉にね SNS でつぶやきというところで、まあ注目されたのかなという感じですね。そもそも0円でやるのは無理があったよなという感じもしますし、あの楽天が新しい料金プラン0円プラン発表した時というのは、その前の年のね年末にドコモがアハモを発表してきて、まあね、楽天対抗としての、まあ、3000円という値付けだったので、楽天この先どうすんのよと、3000円で使い放題だけではちょっと厳しいんじゃないのというふうに言われてた中で、まあ、0円から始まるプランというものを発表してきたこともあるので、はい、まあ、なかなかね競争対抗上切羽詰まって出した0円だったのかなという感じがする中で、まあ、意外と0円で張り付くユーザーが多かったというところがあったのかなと。
この先それでも楽天を使いたいっていう方とそうでない人に、ある意味ではこうふるいにかけるような感じではありますよね。
ですね。なので、あの別にね、あの楽天使っていてもう使い放題で結構データバンバン流してという人からすると一切関係ない話ですし、むしろまあポイントのね付与が上がるというところでもするので、お得度が増すから、楽天使ってる人からするといやいや全然いい改定プランじゃないですかっていう話になりますが、一方でとりあえずまあ0円で維持しておけばいいかなみたいなとかっていう人ですとか、あとまあ電話もねタダだったりするので、電話いっぱいかけるために使うかなっていう人だったりとか、でまあ2代目としてまあちょこっと使えればいいかなとかっていう人からすると、0円で維持できたのがまあ1000円とかかるっていうところでちょっとおいおいっていう感じにはなるのはしょうがないかなと思いますし、これじゃあ3ギガ1000円っていう時に、じゃあ楽天じゃなくてもいいじゃんっていう感じになってくると言いますか、
確かに
ポボとかラインモとかっていうのもまあそういった値付けでしたりもするので、あえて楽天選ぶ必要がちょっとなくなってきたのかなというところもあります。この間の金曜日午前中に楽天のまあ説明会があって、で午後に KDDI の決算会見というものがあったの で、はい、でその時にね、まあ、いろいろと中期経営計画とか発表している中で、 KDDI の高橋社長に、楽天は0円やめますけど、ポボは0円やめないですよねって私まあ質問で聞いたところ、はい、まあ、やめる理由がないというふうにはっきり言っていたので、ポボとしてはしばらく0円をやっていくだろうというところもありますし、そしたら翌日かなんか土曜とかに結構ポボが契約しにくくなるというか、なんか契約が殺到したらしくて、本人確認時間かかってるという状況にもなったりもしたので、早くもね楽天モバイルからポボにユーザーが移ってきてるのかなというところを見られたりもしますし、結構ねやはり楽天の0円って業界当たるインパクト大きくて、やはり MVN を使ってたユーザーが楽天流れてるということもあって、各 MVN がね楽天が参入してきて0円やったのでユーザー逃げてますよって話を総務省の会議でもしていたので、 まあ、今回楽天がゼロ円やめたことによって、まあ、ちょっとね、MVNO にも目が向くという感じになったりもするので、これね、やはりまあ業界的には7月以降そういった小容量のユーザーがどこに行くのかというところ注目ですし、ただドコモのいい社長もゼロ円やらないとはっきり言ってますし、ソフトバンクの宮川社長もゼロ円やらないと言ってるので、なかなかねキャリアではゼロ円やるとこなさそうなんですけど、まあ、MVNO でもね、まあ、仕組み的には難しいんですけども、まあね、楽天ユーザー取ってくるような戦略打ってくる会社も出てくるでしょうし、4月以降商用料プランの、ね、提供でユーザーをどう取っていくかというところが一つ注目になってくるのかなというふうにも思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
先日行われたドコモの新機種発表と Google I/O について振り返っていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーメディア。それでは今週の特集です。
ドコモ夏モデル発表と Google I/O を振り返る。 NTT ドコモは5月11日に2022年夏の新商品ラインナップを発表しました。また Google も恒例となる開発者向けイベント Google I/O を開催し、ピクセルの新モデルやAndroid の新機能について発表を行いました。本日は石川さんにこの2つのイベントを振り返っていただき、夏商戦の注目ポイントを聞いていきたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
はい、これ先週ゴールデンウィーク明けなんですけども、まあいろんなイベント発表案件が相次ぎまして、はい、かなりまあ1年の中でも疲弊する1週間だったなという感じですドコモに関してはね、発表会自体は行わなかったんですけども、まあ、夏に扱うモデル一斉に発表したというところもありますし、まあ、毎年ね、5月のこのタイミングで開催されている Google I/O も今までね、ここ2年はオンラインとか中止だったりもしましたけども、今年は一応リアルでも開催しつつ、まあ、オンラインでも配信というところでね、Google のまあ方向性というものも発表されたので、ドコモの新商品と Google の方向性というところをそれぞれこうね、ご紹介していけたらなと思います。でドコモの製品に関してはね、発売済みのものといったものもありますけども、まとめて紹介していきたいと思います。
はい、まず NTT ドコモが販売する機種はハイスペックモデル、スタンダードモデル、ドコモ携帯と3つのカテゴリーで計9機種が発表されています。ハイスペックモデルは Xperia 1 Mark 4、 Aquos R7、 Galaxy S22、 S22 Ultra の4機種になります。
Galaxy S22 は以前の、放送でも紹介しましたので、まあ、そちらも合わせて聞いていただけたらと思います。まず、ご紹介したいのが Xperia 1 Mark 4とモデルになります。こちら 6.5 インチの 4K ディスプレイというところでして、まあ、去年、ね、発売されていた Xperia 1 Mark 3に比べると見た目の印象というのはほとんど違いがないという感じで、大きさ的にはあんまり違いがないというところです。ただまあ今回特徴としてあるのがカメラのズームなんですけども、はい、今まではレンズに関しては2つの焦点をこうね、カチャカチャと切り替えるような形になってましたけども、まあ、今回はそこの間がね、可変といいますか、そのレンズがまあ自分の好きなところに合わせて動くというものになっております。ですので、まあ、今までそのね、望遠3つ目と4つ目の焦点距離が、その間というのはまあデジタルズームで処理していたのが、まあ、今回はちゃんとね、光学のズームとして撮影できるというものになっていて、まあ、ズームで撮っても望遠で撮っても、まあ、解像感が損なわれないというものになっています。でやはりまあ Xperia に関して言いますと、クリエイター向けといいますか、そういったクリエイターを意識した使い勝手になっていますので、まあ、今回から ビデオグラフィープロと呼ばれる、まあ、動画を撮影する、まあ、専用のアプリケーションから YouTube に直接ライブストリーミングが可能になったりもしますし、あとね、ゲームをやっていてもゲームの画面から直接ね YouTube でゲーム実況が配信できるというものになっています。でさらに面白いのが、歌を歌って YouTube に上げる人向けのサービスといったものが登場します。こちらまあ実際にエクスペリアで撮った音、声とか歌とかそういったものをクラウドに上げると、部屋のノイズですとか、はい、反響音ですとか、まあ、そういったものを取ってくれてめっちゃいい音として公開できるといったようなサービスが提供されます、うん、ですのでね、まさにクリエイター向けといったような、まあ、製品になっているのかなというところです、はい、続いてアクオス R7 になります、はい、こちら 6.6 インチのプロイグゾオーレットといったものを採用しています。アクオスね、R6 でかなりね1インチのセンサー搭載してきましたけども、確かにね風景ですとか止まったものを撮影するときにはめっちゃ綺麗に撮れるというところはあったんですけども、いかんせんね動くような被写体、例えばまあ子供ですとかペットですとか、まあそういったものを撮るときにちょっとねピントがなかなか合いづらくて困るよねといったものがありました。で今回は専用といいますか、スマートフォンでの搭載にかなりまあ力が入ったような新しいセンサーが搭載されているというところなので、実際ねオートフォーカスが撮るのも速くなっているというものになっています。まだなかなかちょっと触れてなかったりとか、撮影できるような端末って世に出てなかったりもするんですけども、かなりねこの辺進化しているというところなんで注目なのかなと。やっぱりね1インチセンサーは素晴らしかったりもしますし、ね、それでね焦点が合いやすいというところで言うとね、かなり注目できる機種になっているのかなと。で防水防塵ね、顔認証指紋認証対応で、さらにまあデザイン的にもね R6 の時にはねカメラ周りがちょっとね四角く出っ張った感じになってたんですけども、 R7 は丸くなっていてカメラとしての収まりが良くなっているというところもありますし、デザイン的にもね結構シュッとしてかっこいいなという感じがするので、まあ、実際ねこれ早くいろいろとねお話が聞けたらいいかなというふうにも思っております。はい、続いてね、サムスンですけども、ギャラクシー S22 S20 ウルトラと、こちらはねまあすでに発売済みというところでね、すでにまあこの番組でご紹介したというところでして、 S22 ウルトラに関してはねクワッドカメラというところでね望遠も強いというところですし、まあ、ペン入力にも対応しているというところなのでね、この辺ねやはりハイエンドのギャラクシーとしてね結構ねいい感じに売れてるんじゃないのかなというところですね。ね、やはりまあいち早くギャラクシーとしてはね発売しているというところもあるので、すぐに買えるといったところは魅力だったりもしますし、ちょっとね他の機種が6月発売とかものによっては7月発売ね、アクオスは7月以降という発売だったりもするので、はい、ちょっとね待ち遠しいなというところはあるんじゃないのかなと思います。はい、
はい、続いてはスタンダードモデルです。こちらはエクスペリア10マーク4、エクスペリアエースマーク3、アクオスウィッシュ2、そしてギャラクシー A53 5G の4機種が発表されています。
はい、まあ、こちらねボリュームゾーンといいますか、やはりね今の売れ筋になっているのかなというところです、ね、これからまあご紹介するスタンダードモデルに関してはね値段もまあ手頃値段になっているので、各社ねここが注力しているモデルになったりもしますし、まあ、これぐらいであればねユーザーとしても手が届くかなというところなのでね、よく売れてるモデルになってるのかなというところです。で、まあ、そんな中一つ注目なのはエクスペリア10マーク4でして、はい、こちらまあ6インチのフル HD プラスというところなので、こちらエクスペリアこれで十分だよという人も多かったりもするのかなと、ね、やはりデザイン的にはね1マーク4をちっちゃくしたような画面の比率だったりもするので、うん、まあ、エクスペリアらしさというところもありますし、この辺で言うとね手に収まるサイズ感と、まあ、6インチでね買ってしっかり収まるサイズ感というところもありますし、かなりね筐体といいますか本体のデザインもねちょっとこうしっとりとした感じのガラスっぽい感じになっているので、まあ、これはこれでね気に入ってくれるユーザー多いんじゃないのかなというふうにも感じています。でもう一つエクスペリアのまあエントリーモデルというところで言うとエクスペリアエースマーク3というものがあります、はい、 革っぽいような素材感になっておりまして、こちらね、まあ、非常に安く売られるであろうモデルになっているというところが特徴ですね。まあ、今回ドコモの、ね、ラインナップとして S3 Mark III 発表してますけども、今まではドコモだけという感じでしたけども、他キャリアでも結構取り扱うところが増えつつあったりもするので、高いのはあんまり払いたくないけどエクスペリアがいいかなという人からするとね、結構いい感じのエクスペリアなんじゃないのかなというふうに思いますね。
カラーもガラケーっぽさをちょっと感じますよね。
そうですね、まさにまあおっしゃる通りで、まあ、そういった質感といいますか、あとね、やっぱり画面サイズも 5.5 でちっちゃいというところなので、この辺の値段のね、ラインナップってガラケーからね乗り換えてもらうというところが重要だったりもしますし、ドコモもねこれからまあ2026年かなに 3G サービスを終えてしまうので、まあ、それまでねガラケーユーザーを乗り換えさせたいというところでのね注力機種になっているというところですね。で、まあ 10M4 がカメラがねトリプルカメラなのに対して、はい、Ace Mark III はカメラが単眼と1つしか付いてないというところなので、まあ、とりあえずメモ程度に撮れればいいかなという人向けの機種になっているのかなというところです。で、続いてご紹介したいのがシャープのアクオスウィッシュ2というところになります、はい、アクオスに関して言いますと、アクオスウィッシュがね先日出たばっかりなんですけども、まあ、やはりなかなか各社チップセット、ね、半導体のまあ調達がね結構大変だということもあるので、今回ねチップセットが変わった状態で新しく出てきたというところになっています。なのでね、もともと早いタイミングで2が出ることは計画されていたのかなというところなので、もうねチップがなくなったら、まあ、次に行こうというところでのウィッシュ2というところです。でこちらまあ再生プラスチック 35% 使用というところなので、番組でもね開発担当の方で出ていただきましたけども、はい、Z 世代が作った Z 世代向けのだけど、まあ、幅広く買ってもらいたい機種になっているというところで、まあ、5.7 インチのコンパクトなサイズになってますし、まあ、単眼カメラと防水指紋認証というところなので、まあ、必要十分の機能なのかなというところなので、ね、ここねウィッシュ2とエクスペリアのねエースマーク3が、まあ、ガチンコで戦っていくのかなと、まあ、気持ちねウィッシュ2の方がチップセット良かったりもするので、この辺ねどう売れていくかというところが、まあ、注目になってくるんじゃないのかなというふうにも思います。でさらにねエントリー向けで言うとギャラクシーの A15-3 5G というものもあります。でこちらが 6.5 インチの、まあ、フル HD プラスの有機 EL というところで、まあ、クワッドカメラというところになっています。なんとなく全体的に言えるのが、はいね、そのエントリーモデルはなんかマットな感じというところで何か狙ってるのか、
流行りですか、
流行りなのか何なのか、
カラーがね
明るめの色、まあ、夏モデルらしい色合いになってるというところもありますし、まあね、この辺がまあよく売れていくんだろうなと、メーカーからすると結構大変と言いますか、やっぱり価格的にも競争力があってチップセットは抑え目なんだけども、まあ、操作感はサクサクしつつ、やっぱりカメラもね結構欲しいよねというところなので、結構ね各社大変ながらも一生懸命作ってるラインナップになるのかなというところです。はい、
はい、そして折りたたみ携帯アローズ携帯ベーシック F41C が発売されます。
はい、こちら2019年に発売されたアローズ携帯の後継機種というところでして、お財布携帯赤外線ワンセグ Wi-Fi Bluetooth が削除されているというところで、もうね本当のもうもしもしハイハイの携帯という感じになっているのかなというところです。やはりまあなんだかんだ言ってこうね根強いまあニーズがあると言いますか、まあ電池が長持ちして、まあとにかくね電話だけしたいというところでのまあニーズとしてね出さざるを得ないという感じでしょうし、とはいえね 3G 停波も控えているので 4G 対応の携帯を出しておいて、まあ 3G から巻き取っていくというところでね出さざるを得ないという感じだったりもしますので、ただまあ気になるのがねアローズがスマートフォンではなくね今携帯しか出してないっていうところがねなんともね、気になるところだったりもするのかなと思いますね。
さて同じ時期に Google は毎年恒例の開発者向けイベント Google I/O を開催いたしまして、ピクセルのニューモデルなどを発表しました。こちらについても少し解説をお願いいたします。
はい、 今年は、ね、オンラインだけではなく Google 本社 の、ね、あの隣のスタジアムといいますかイベント広場で開催もされていたというところで一部の開発者を集めてで、まあ、開催したというところで、まあ、ライブの、ねプレゼンテーションになっているとで、まあ、そんな中、ね製品がそんなに出ないんじゃないかというふうに思われていたんですけどもで自分もまあ2時からのイベント深夜2時からなので、はい一応見てましたけども前半は OS の発表とかあとまあセキュリティとかねいろいろあったんですけども後半30分ぐらいであれよあれよと畳みかけるようにハードウェアが発表されてきたというところです。でその一つが Pixel 6a というまあスマートフォン、ねまあ、去年発売された Pixel 6、6 Pro のまあ廉価版というところで、7月28日発売の直販価格で 53,900 円というものになっています。でまあ、あの廉価版と言いつつもあの Google が作っているチップ、Google の、ね、テンサーが搭載されているというところなので AI 機能バッチリなのかなというところでしてこちらは、au とソフトバンクでの取り扱いが発表されているというところです。これねやっぱりドコモでなんで発売しないのか問題がずっとあるんですけど、はい、いろいろ話を聞くとドコモだけが持っている 5G の電波っていうのがあるんですね、
うん
まあ、N79 ってまあバンド数で言われてるんですけどやっぱりそこに Google は対応する気はないと言いますかで一方のドコモはそこに対応してくれないとちゃんと 5G つながらなくて困るというような話になってるようなので Google がそこに対応すればドコモとしては扱えるんだけど Google はなんかあんまりやる気ないみたいなので今やる気ないのか技術的に難しいのか、まあ、優先度が低いのか分かんないんですけどまあ、どうしても au とソフトバンクでの扱いしか足らないというところがあるようです。でもう一つ、発売されるものとしては Pixel Buds Pro というものが、ワイヤレスイヤホンというところで7月28日発売の、まあ、直販価格は 23,800 円というところで、まあ、リアルタイムのノイズキャンセル外音取り込みできて空間オーディオも対応しているというところです。まあね、やはり今ワイヤレスヘッドホン、まあ、熱いと言いますか各社ね一生懸命やってるような状況でさらに機能的にもね空間オーディオみたいなものも強化されてたりもしますの でこの辺もね、まあ、ピクセル買うなら、まあ、バズプロもね一緒に買おうかなという人も多いんじゃないのかなと思います。でさらに、まあ、すぐに発売されるものではないんですけども、まあ、チラ見せとして紹介されたのがまずピクセル7これね、Pixel 6a を発表しておきながらもう次の7を発表するっていうね太っ腹な Google らしい発表ですけども、まあ、こちらもね秋ぐらいに出るんじゃないのかなというふうなアナウンスをしていましたし、さらにね Pixel Watch、
はい、
ついに Pixel ブランドで、まあ、スマートウォッチが登場してくると、これはまあ7と同じタイミングに出してくるというふうにも言われています。今スマートウォッチで言うと Android 勢はねちょっと弱いかなと、まあ、サムスンが一生懸命ねギャラクシーやってたりもしますけども、やはりね Apple Watch に対抗するにはね Google も一肌脱いでね自分のブランドでやらざるを得ないのかなというところでね Pixel Watch を発表してきました。あとまあ2023年の発売のアナウンスとして Pixel タブレットというタブレットも出してくるという話をしておりました。以前 Google IO の現地取材した時にその Google の幹部に Google としてタブレットどうすんすかみたいな質問したことあったんですけど、はい、その時はうちは Chromebook がまあ売れてるので Chrome があればいいんじゃないかなみたいなことを言っていたので、まあ、そのタイミングであんまり Android ベースでタブレットやる気ないんだろうなと思ってたんですが、コロナ禍でねやっぱり iPad はよく売れているっていうところもあるでしょうし、ファーウェイがいなくなったことによってコストパフォーマンスのいいタブレットが、ね、減りつつあるというところもあるので、ピクセル、ね、ウォッチ同様、まあ、自分たちでタブレットもやるという感じになってきたのかなと。でちょっと早いですけど2023年発売をリリースへというところです。あとまあサービス関連で言いますと、まあ、Google Pay というふうに言ってたのが Google ウォレットというふうに名称変わります。でまあ、日本はカミングスーン的な感じになってたんですけども、やはり単なる、まあ、お財布的な機能だけではなくいろんなものを取り込んでいきましょうという方向性になっているのかなと。やはりまあアメリカ、アップルとかはすでにね一部の州では運転免許証とかもね入れられたりもしますし、そういった身分証明書を入れるというところでいうと まあ、ペイというよりもウォレット言い方の方がしっくりくるのかなと。日本でもマイナンバーカードをスマートフォンの中に入れましょうという話が出ていて、アンドロイドは結構すぐ対応できるけど iPhone はどうなんじゃろうみたいな話もなったりもするので、今後はマイナンバーカード入れるのはどっちのスマートフォンがいいんだというような、ね、話にもなってくるのかなというふうにも思います。あと、ね、ルック&トークといった形でスマートディスプレイに関しては OK Google と言わなくても顔を向けるだけで認識してくれるというものになったりもしますので、だいぶ、ね、AI も進化しているというところあると思います。
かなりの数ちょっとご紹介していただきましたけども、結構多くて悩んじゃいますね。
そうですね、もう悩みまくりだったりもしますし原稿書かなきゃいけないのいっぱいあるなというところですね。
そうです。
増田さん、なんか気になったものありますか？
ピクセル、
はい、
ソフトバンクショップ行くと結構な展示面積でピクセルが置いてあって、で CM もやってるじゃないですか、の割に周りで使ってる人いないんですよ。でなんでだろうなっていうずっと素朴な疑問があって、それで逆に興味があります、
ね、そうなんですよね。ピクセル本当に今の文字起こしがすごくて、アプリで喋ってる人の横に置いておくと全部日本語も文字起こししてくれますし、英語の方がまあめっちゃ精度高いんですけど、メディアの間では人気だったりもするんですけど、みんなメインとしては使ってないっていうところがあったりもするので、もうちょっとピクセル頑張れよっていうのが正直なところですかね。
ねえ、そうですよね、はい、石川さんいかがです？
そうですね、やはりまあね、さすがにこうチラ見せされたのでピクセル7がどうなるのかというところは ねやっぱり気になってしまうのかなというところですし、はい、やはりね開発者イベントで言いますと、これね Google は今回発表しましたけども、 Apple もね6月に控えているので、まあ、どういったことを発表するのかというところがねまた注目になってきますし、秋以降また新製品ジャカジャカ出ると思うので、まあ、それも楽しみだなという感じです。
ありがとうございました。以上、特集ドコモ夏モデル発表と Google I/O を振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
元 NTT ドコモの取締役で LTE の父と呼ばれている尾上誠三さんに話を聞いてきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ウーラン。